地戦闘大勢 .com。
どうも。
どうも。こんばんは。
こんばんは。
お疲れ様です。
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 早いもんでもう2月も
早いね。今日ちょっと暖かいですね。
そうですね。昨日ちょっと雪降って。
雪降って
ね。
ね。
時事ネタなんですけど、あれあいつが犯人だと思う。
あれ片山さん。
片山さん。
決まりじゃないの？
あれ決まりかな？
一応今回慎重になって調べた的なことを書いてあった
けど。猫好きの。
猫好きの。
あれは。
で彼はだってソフトを使ってウイルスを仕込んだってだけでしょ。別にその自分でウイルス作ったわけじゃないんでしょ。
いや、わかんないんだけど、俺、なんだろうね。いや、作ったんじゃないの？
いかにもじゃん。ルックス的に申し訳ない、あの人。で、本当に、例えば、じゃあ誰かが、死んだとか怪我したわけじゃないんでしょ。5人逮捕で、かなり名誉人があって、どのぐらい狂うんだあれ。実刑つくだろうけど、あそこまで行けば。
多分。
あいつ前科もあるしさ。
ああ、そうそうそうそう。一応警察バカにしたってことだから結構
おまこけってのはまずいんですね。
結構つくんじゃないの。
でも実際にやったことといえば、
そうなんだよ。
あの脅しでしょ。
脅し。
業務妨害みたいな感じでしょ。
まあ、殺人予告とかな。
で警察の方のミスでしょ。誤認逮捕。
そうそうそう。
彼がそいつだって指名したわけじゃない。
だし。
不特定出すんやっちゃったでしょ。
なので。だって大学生、その5人逮捕にされた大学生だって実刑ついてないわけじゃん。
それ5人だからして。
いや、まあ5人って分かってなかったわけじゃん。
あ、そうなの？
じゃあ、
ああ、そうじゃないんだ。じゃあ、まあ、
で、まあ、あの、頭冷やせよ的な感じで、あの、大学は辞めさせられたけど、一応その人が犯人って決めつけられて釈放になったんでしょ。
あ、そうなの？
そんなもんだから。
あれで一件落着だったんだ。
そうそう、一件落着になったのが、違った、私が真犯人ですよって出てきたから、誤認逮捕だってなったんだから、そもそもがその大学生だって実刑は受けてないんだから、だから今回のも実刑がつくことはないんじゃない？
実刑はつかないか。あと、柔道じゃなくて、レスリングは外れる？
あれもね、まずテコンドーだろうって誰もが思ってんだけど。
あれもひどい話です。まあすいません。ちょっと時事ネタで。
ジジネタで。
うちの、あ、まあうちの。
アベノミクスってことで。
アベノミクス？アベノミクスなの？なんか、
とりあえず言ってみたから。実ネタ言うからさ。俺も言ってやろう。かましてやろうと思ってさ。アベノミクス。いや、最近もうどこ行ってもアベノミクス、アベノミクスってさ、もうバカの一つ覚えみたいに言うじゃん。俺も言ってみたくなってさ。アベノミクス。とりあえず今日どんどんアベノミクス放り込んでいくから。
なんか効果あんのあれってね。なんか効果あんの
アベノミクスでしょ。
アベノミクス。
なんか出てるみたいだけどね。ただでも、はったりかましてるだけでしょ、今のところ。
いいじゃん。
やるやる言って。
十分。
やるやるでやってるだけでしょ。
うん、そうだ
ね。アベノミクス。それで、あの、私、うちのですけど、あの、近況。近況はページ、サイトの方を見ていただければ、セントダイゼットとか、サイトの方を見ていただければわかると思うんですけど、作った短編映画の方が、YouTube の方にアップされてますので、それを見ていただければ、全然何の反応もないので、
Facebook でも反応が
ない。何の反応もないので、
うちの君の Twitter に見てくださった方が一言書き込んでくださいました
。大学の後輩から皮肉めいたツイートが、
それは気にしなくてい
いです。飛んでくるのみで、うちのさん、まだあんな機材でやってるんですかみたいな。
かっこ笑いみたいな。
かっこ笑いみたいな。今のトレンドとは逆行してますよねみたいなさ。あの、ことを皮肉めいた口調で言っていて、もう、えみたいな。すいません。
本当に煽り体制のライブのことだね。本当に聞いてるの。
で
一言言われただけで。
すんません、みたいなさ。あの、ツイート、テヘペロみたいな感じで、ツイート返しましたけど、まあそれ以外全く反応がないので、もう、多分見た皆さんはもう、ただ失笑してんのかなっていう。
いや、見てくれただけでもいいじゃないですか、50段階の人は。
なんかね、
Facebook でも誰も何も言ってもない。
いいねボタン？いいねボタンも5くらいで。いいね、5で。5いいねで。
それ、例えばさ、この間話題になってましたけど、もう、何？揚げ
クリームコロッケ？
揚げクリームコロッケの写真をアップした人はいくつぐらいいいね。
多分70、そんな感じだと思う。
揚げクリームコロッケの写真に負けとるわけですよ。俺たちがこう、
ね、真剣にね、作った、ねね、
あの汗水垂らして作った映画が、ね、揚げクリームコロッケの、何ですか、14分の1ですよ。5いいねって
。もうほんと失笑されてんだよな、多分な。
いいねもつけてくんないの？
いいねもつけてくんない。うん、もう。何も言ってくんない、誰も。
あららららら。
まあ、とにかく、まあ、作風があれですから。まあ、
まあまあまあまあま
あ。で、なんで急にアップしようかと思ったのかっていうと、YouTube で、YouTube にアップすると、広告が入るようにできるんですよ。で、まあ見てもらえばわかるけど、うんうん、広告が入るんですね。うん、うちの、うん、私の映画をクリックすると、うんうん、で最初に CM が入って、うん、その後になんか下からピョコンとか出てくる、うん、広告があって、うん、それクリックしてくれると、うん、まあ多少10円とか、うん、入るらしいんですよ。システムになったらしいんですよ、YouTube が。
あ、そういうことなんです
か？そうそうそうそう。なので、これから見ていただける方、最初の CM 飛ばさずに見ていただいて、
やらしい。
あれ、5秒後に途中に、そうそう、スキップしないでください。
結構長い、長いよ。
ほんの20秒ぐらいですから。ほんの20秒ぐらいですから、CM を見ていただいて、それでぴょこっと出てくるところも、ちょっとクリックして、すぐ閉じてください。クリックしてくれるだけでいいんで。それでちょっと、いくばくかの、ワンクリック10円 ?5 円わかんないけど、よく、その辺はよくわかんないんだけど、入りますので、これがね、1万クリックぐらいいけば、5万円ぐらい儲かるんじゃないかな、みたいな感じで、いけると思ってた。思ってるんで。
そういうことでアップしたんです
ね。それ、多分、銭ですよ。世の中銭ですから。
多分今日ね、Facebook のいいねが3つぐらいになってるかもしれないよ。もしかしたら。いいねを取り消すんだってなってるかもしれない。
まあね、ただ、うん、もちろんそんな簡単に行くわけがないんですよ。うん、やっぱりね。思ったのが、うん15分とか20分とかのものって、まあ、見たがらないよね。
はいはい、
回転率悪いし、途中で面白かったらみんなやめるし、どんどんこれから YouTube にアップしていこうと思ってんだけど、なんか考えてさ、なんか短いものをなんか作りたいねと思ってさ、3分とか、長くて3分ぐらいのものをね、どんどん上げていって、アクセス数稼ごうかなと。
なるほど。
ちょっと考えてる。ね、まだ、何も考えてないんだけど。
でも第3弾も上げるんでしょ ?3 部作。
第3弾も近々上げますんで。はいはい、それがもう最高
の。3つぐらいに分けて上げたらいいんじゃない
どうなのかな、ね、そういう手段もあるのか
だってなんか3分の1とか2分の1って書いてある。
せこすぎ
ない。いや、でもさ、
人としてせこすぎない
パート1、パート2、パート3ぐらいに分けてさ、それで、パート1の、うん、アクセス数が50ぐらいで、あと0、0。あとが2つが0、0だったら、すっげえ、それ、ショックじゃねえ。
途中、だいたい分かったみたいな。
あ、そうか、みたいな。
もう見たくない
と思う。途中でやめちゃってるんだ。
離脱がすごいね。
はい。アベノミックス
出た。じゃあ、近藤ですけれども、はい、ちょっと久しぶりに新幹線を私乗りまして。
新幹線乗ったんです。
新幹線。
久しぶりなん
です。久しぶりですね。10年ぐらい前に大阪行った時以来で、ちょっと仕事で、新幹線乗ってですね。まあちょっと名古屋の方に行ってきて、で、1月の終わりぐらいですね。で、名古屋の駅のホームに、うまいきしめん屋があるっていうふうにね、なんかテレビで前言ってたんで、あ、じゃあちょっと名古屋に行くから、じゃあちょうどいい、寄ってみようと思って。うん、で、一応、まあ、行きの新幹線の中で、念のため、ちょっとよく調べたら、うん、名古屋の駅のホームって、全部のホームにきしめん屋があって、うん、全部がうまいわけじゃないらしくて、うん、で、なんか3番、4番線と、14、15番線が美味しいみたいなことが書いてあって、その芸人も、なんだ、芸人が美味しいって言ってて、新幹線降りてわざわざ食うほどみたいなこと言ってたから、じゃあ帰りに寄ってみようって言って、で、行って帰りの新幹線がちょうど14、15番ホームだったから行ってみてですね、でもちょっとないから駅員さんに聞いて、 なんか立ち食いそばありますよって言ったら、うん、あの、南郷社乗り場のところにありますよって言うからですね、行ってですね、で、食べたんですよ。うん、がね、これは普通の味。普通な味。
普通な味。
なんか、頑張って、なんか感想言うときも普通な感じで、うんうん、あ、なんか食べるもの間違えたかなと思って、あの、かき揚げきしめんが美味しいのかなと思ったって、うんうん、まあ、俺なんかたぬききしめんみたいなやつ食べたんだけど、うんうん、でも多分そうじゃないんだろうなと思って、うんまあ、釈然としないまま、まああのうん、新幹線乗って帰ってですね、うん、で一応帰りの新幹線の中で念のため一応さらによく調べたらですね、うんあのうん、一つのホームに、うん、の両端にあってですね、うん、大阪側と東京側ってあって、うん、で美味しいのは大阪側が美味しいんで、うん、私東京側の方に
行ってますね。でも一つのホームでそんなに味が違う店が出てるの？そう、
なんか業者がね違う。
そうなんだ。
そうそうそう。うん、
それは残念だったね。でも、うまいきしめんってどんなんだろうね。
だから俺も気になってさ。
じゃあ名古屋行ったらさ、山本山食いなよ。
山本山
か。うんうんうん、あの、味噌きしめん。味噌丼。うん。今、うん、あの定番だから、うん。名古屋の駅ビルの中に
入ってる。
入ってる入ってる。
必ず入ってる。じゃあちょっと次に行くときあればちょっと、ね、うん、駅からちょっと出なかったんですけど、
ね、はい、なことで、
なことでね、はい、
はい、じゃあ人生相談から言いますかね、はい、厳しいアドバイスもお願いします、
は
い、
お
お、しましょう、しましょう、内村さん、
はい、別に厳しいアド
バイス、アップを始めましたんで、
アップ始めました、どういう意味アップ始めました、
体をほぐほぐし始め
た、そういうの、さあ行きますよ、
行きますよみたいな、
ウォーミングアップ、
そうウォーミングアップ、そうウォーミングアップ、
白熊 WWW っていうのは笑い笑い笑いみたいな感じのな、ね、さんから、女性30代、うん、結婚相談所への偏見、これから結婚相談所を利用しようかと考えているものです。友人や親から入会を勧められるのですが、周りに相談所を利用したり結婚したりした人がいなく心配に思うことがあるのでご意見いただきたく思います。私の偏見ですが、結婚相談所には自分のプロフィールを偽って登録する人がいるのではないかということです。入会する人は自分の自己紹介の資料等を提出するみたいですが、離婚歴があってその理由が相手に暴力を振るったとかでもそれを隠して登録できるのでしょうか。年収は証明書を提出するところもあるようですが、例えば性格や宗教、極端な話ですが過去の犯罪歴などは相談所側では見極められる手段はないと思います。結婚相手を見つけるところなのですから、自分の良い面をアピールするのは当然で、悪い面をわざわざ報告することは不利になるでしょうし、やはり紹介された人と会って自分で見極めるしかないのでしょうか。にわかに作られた人間関係でにわかに結婚しても、その後でいろいろ悪いことが発覚するのでは意味がないですし、入会金も高いので怖いです。お見合いとは違い、相手の素性がわからないということを覚悟した上で利用するのが普通なのでしょうか。ということですね。結婚
相談。真面目な。
真面目な。はい、真面目な。
ね、で、アベノミクス、内野君はどう？
アベノミクス、うん、アベノミクス、はい、うちのとしてはね、はい、
なんだそのリングネーム
これね、私も結婚相談所から、うん、紹介のハガキが来たことあります、はい、いきなりね、うん、大学の時なんですけど、うん、いきなり自宅に結婚相談所から封筒が届いて、うん、で開けてみたら、うん、送った覚えないのになと思って、うん、開けてみたら、あなたの恋人が決まりました。出てきて、写真もちゃんとあってね。
俺それ見せてもらったことあるんですよ。
それ俺が出してるんです
よ。そうだよ。市村が、俺の名前でね、結婚相談所で出したんだよ。
そうだ。
知らない俺はね、封筒開けて仰天なんですよ。
そう。
これが結構可愛くてさ。可愛くてさ、俺ね、ドライブが好きですから、ね、うわ、マジかよ。ちょっと入会しようかと そういう意見があったんで、あの結婚相談所にはちょっと詳しいですよ。
あれでもさ、俺文章覚えてるけど、うん、あのドライブが好きだそうですんで、うん、そのドライブした後のことは、うちのさんにお任せしますって書いてあって、これが怪しいんだよ。
怪しいよ、それ。
これ結婚相談所じゃないよ。結婚相談所じゃない。
恋人紹介。
恋人紹介ですよ。
不純な男どもを騙すっていう感じの、いかにも。
いや、あれでも、うん、あの子だったら、うん、いやちょっと会ってみたい。うん、なんか可愛い感じ、うん、あの派手な感じじゃなくて、真面目っぽくてね。うん、あら、こんな子が、うん、でもこんな子が、うん、その後のことも OK だそうですとは言わないよなっていうさ。ああ
、それ以前に多分そんなこと会えない。
会えないパターンはあるんで、まあ、会えないんでしょ。まあ、桜の、なんでしょうな。うんな
テレクラみたいな感じ
で。でも会いたくなった。
あ、ちょっと俺もあれは写真見て会いたかった。
いきなり俺の恋人決まっちゃって、どうしようか
な。あなたの恋人決定いたしました。すごい、上から目線
本当だよ。どんな制度なんだろうな。
これ言うと、それはもちろんそうですよっていうことですよね。うんうん、自分の都合の悪いことは書かないだろうし、それは、だって、普通のさ、普通に付き合って街で出会って恋愛結婚でもさ、あの相手の人は何か都合の悪いことあったらまあ言わないことも多々ありますし、
言わないだろうね、
それはまあ見合いでも、ね、普通の結婚相談所をやってない見合いの方でもちょっとあんたこれは言わない方がいいわよみたいな感じで隠すことはいくらでもある
し、ただ見合いの場合は仲人さんが両方の男と女と知り合いだっていうのが一応前提なわけよ。
ああ
そうすると、その、あの、仲人をしてくれてる人が信用できるのだと、その人に対す、その人が付き合ってる人ならばっていうことで、あの、そういうところでこう安心感はありますわね。
まあね、うん、まあ結婚相談所の場合はそれがないじゃないんだけど、まあでも、まあありますよ、でも。
リスクはね。
リスクはありますから、はい、全く安全、もう嘘つきませんみたいな人は、いないので、で例えばそんな例えば借金を抱えてるとか、離婚歴があるとか暴力的だとかはだったらまだしも、例えば性格がちょっと私の気に入らない人だった なんで小さいことはさ、付き合ってから分かることだから、暴力とかも含めてよ、含めてちっちゃいことをそれこそ言い出したら履歴書には書けない部分はいくらでもあるんだから、それ気にしてたらもうあの結婚なんかお付き合いとかもできないから、それはもうえいってやるしかないんじゃないのっていうのが私の意見ですけど、
私もその意見に賛成です。
ありがとうございます。
ど
う
でしょう、さすがアベノミクス、
アベノミクス、メディミクス
第2のやつ第2のやつ、そこまで先走って心配ばっかりしてるから相手できないんじゃないんですかって思っちゃうけどね、安全牌だけを、こっていう疑問をさ、こういう疑問を一回門を叩いてみて、相談員の人にしてみたら、大手のところへ行って、だからお金それで払いたくない、でも例えば相談するだけだったらさ、入会する前に、もちろん向こうは入会させるだろうけど、ね、まあ、やっぱりそういうでっかいところ、信用商売だからさ、ね。もうでほら医者とか、そういういいところのサラリーマンとかさ、肩書き持ってる人とだけやり、会いたいっていうところもやっぱ特化してるところも、
あるよね、
あるわけでしょ、
その代わり入会金は高い
でしょとかっていろいろやっぱりあるわけで、ね、で恋愛向きな人と恋愛向きじゃない人いるから、恋愛向きじゃない人は本当に結婚したいと思うんだったら、結婚相談所なりお見合いするなり、まず俺これ結婚したいって思ってるんだったら、俺は親戚の人に誰かいないって声かけるのが一番、まずはそれをやるべきだと。必ず誰かいるから、
まあ今の時代ね、
今の時代必ずいるから、親戚の人に声かけてもらって、でじゃあその親戚の人の顔潰しちゃいけないから変なの人も断らないとビビってんじゃなくて、とりあえずもう大人なんだから会ってみて、ダメだなダメっていうふうにはっきり言えばいいんじゃないですかね。俺はそっちの方が先だと思う。結構みんな親戚のおじさんおばさんって、 独身の人知ってるから、うん、大抵、うん、結婚したいんだったら、うん、そっちの方が俺は安全だと、結婚する人にいきなり行くよりも、うんうん、俺はそれが安全だと思いますよ、うん、あるいはお母さんなりお父さんに相談して、うちの娘結婚したがってるんですけど、うん、で外で行ってもらう、うんうんうん、必ず来るから、うんうん、まあアベノミクス3人衆としては、うんうん、あの参加してみたらってことですよ。
そうですよ。そうそうそう。
ぐずぐず考え
て。だからね、俺は結婚相談所をおすすめするね。うんうんうん、そこで金が動くから。
うん、アベノミクス。
アベノミクス的な感じでね。
金の
話。金をどんどん回さないといけないからね。だから、あの、皆さんも YouTube で、広告を見てください。あの、銭湯三部作
で。なんでそこが主成功になっちゃったかね。
アベノミクスだ。どんどん金をね、回さないとっていう話。
そうですね。うん、じゃ最後、じゃ決めの最後の製品お願いします。
はい。アベノミクス
ミクスミクスミクス
というわけで。じゃあ、今日の映画、映画何にしましょうかね。じゃあ、アベノミクス理論を、うん、あの体現した映画でいきましょう。
はい、
ザ・ガール、
ガール
ということで、ね、
ガール、
ガール
ガールいきましょうか。
ガール。2012年5月26日、
はい、
東宝系にて全国公開。うんうんうん、奥田秀郎、秀郎の原作小説、うん、ガール。を題材に、オムニバス小説を一本の映画にまとめた感じですね、はい、4人のキャリアウーマンたちの友情や恋愛を描いた一つの物語として展開されるということでね、うん、はい、出演が、まあ、メインの4人のガールたちがカリナ、麻生久美子、吉瀬美智子、板谷由加さん、うんうん、この4人が、まあ、あの、主な、ガールたち。
そうですね。
ね。はい。
あと、ダンレイさんも、ね、
ダンレイさんは何の役だっけ、あれは。
あの、ちょっと年配の、あの、
バイヤー、あの、営業職の派手な。
うん、ああ、うん、あの人、ダンレイがやってた
んだ。
ああ、
ダンレイ。
ああ、そうなんだ。
おみつね、おみつ。
はいはい。いいところ。基本的にこれ、出てくる人、全人ばっかなんだけど、一、うん、人、要潤がね、ちょっと、悪い役でね、はい、ちょっと光ってました。
かなじゅ
ん。かなじゅんがね、かなじゅんがちょっと悪演技があって、あ、ムカつくわ、こいついたら、こういうやついるかもみたいなね、感じでね、ちょっと要潤の悪役がちょっと光ってましたね。
じゃあ、私、いいところ。やっぱ、女性、なんかカリナがね、なんか役者の顔になってきたなっていうね、
あ、
なんかそんな感じをしてね、なんかね、ちょっと嬉しかったな。あ、まあ、カバチタレの時、まだ全然あれの時から比べたらね、
あ、なんかだいぶ前からだいぶ前からチェックしてん
ね。そうそう、カバチタレの時はまだちょっと最初だったら、まあ、ヘタヘタだったよね、もういろいろキャリア積み重ねていって、堂々としたなんかね、
主役で、
主役で
な、一番4人の中でも、まあ、
そうね、
あ、メインの
メインのですね、なかなか良かった。
はい、
はい、
以上、
以上、
はい、
この間ね、うん、あの映画何しようかって最後、次の映画何しようかって話してた時に、コンちゃんが、うん、ガール、カリナのガールって言ったら、うんうんうん、っつったら、うんうん、うちのが、うん、ガール
って言ってた。
ガール。こう、地獄の植木みたいな声を出すんで、うんうん、そこまで言うことねえだろうと思ったのよ、うんうん、知らないけど、うんうん。で、見てたら、うんうん、俺も、うん、ガール
ってい
う気持ちになったのが面白かった。
あ、なるほどね。
だからちょっと俺、あの言い方今わかるな。ガールみたいな、こう、地獄の上に。それがね、楽しかった。
そういう発音じゃない、ないんです
よ。それ、いいところだ。
それがいいところ
。村さんさ、いつもさ、そうやってこう、なんか、ひねったいいとこ、もう、ストレートでいいとこないのねえ。
いや、
ひねったいいとこ。
お前らよ。お前らふざけんじゃねえって話だよ、俺。何をいいって言えばいいの、俺。
でもさ、レンタル中半端なくなかった。
あ、そうだよ。
結構みんな借りられて、バーっと何本も入ってんのにさ、俺 DVD が全部借りられててさ、ブルーレイしかなくてさ、
高画質で。
ガール、高画質でと思ってさ。
高画質で、要潤の。
いつも夜中、みんなが寝静まった後見てるからさ、リビングにあるんですよ。ブルーレイプレイヤーがさ。で、すぐ隣で寝てるからさ、目覚ましたらあんま行けねえしさ、しかもガール見られてるところ、気づかれたくない
し。そうなんです、いいじゃん。
だから、Mac でさ、Mac でね、最近、ブルーレイドライブを外付けでやってるんですよ。
見られるの？
で、認識はするんですよ、プレイヤー。で、例えば、ブルーレイのディスクを入れると、ちゃんと、マウントするんですよ。マウントするんですけど、ソフトがないんですよ。ブルーレイディスクを再生ソフトが。で、標準ではついてないので、で、フリー、Mac、ブルーレイ、フリーって検索するとね、2つぐらい出るんですよ。で、1つの方は、ちょっと作りが悪いらしく、スムーズに再生しないんですよ。で、もう1つの方は、これはちゃんと再生できるんですよ。スムーズに。で、ただフリーとはいえ、お金がかかるんですよ。で、お金を払わないと、なんとね、そのブルーレイ、Mac のブルーレイソフトがね、4980円なんですよ。正規で、オンラインで買うとさ、うわ、これ、ガール見るために俺は4980円払うのと思って。
ビビグレ、ビビグレ、いいじゃん。
それでさ、でも、ただでも、見れるんだけど、画面の真ん中に、未登録コピーみたいなずーっと出てるんですよ。だから、カリナの顔の真ん中に未登録コピーっていう文字がこうずーっと浮き出てるまんま、もう見るかと思って、非常に映画の制作者からしたら、すごい悪い態度なんだけど、で、こう、その文字が浮き出たまま、カリナの顔を見ながら、こうじーっと見てたら、最後の方はあんま気にならなくなって、気にならなくなって、
いいんじゃない
じゃあこれで見てみようと思って、最後まで見て。多分ね、そのロゴが入んなくても入っても、多分感想は変わんなかったと思う。
なるほど。飲み会のあたりでさ、その服装もちょっと29歳なんだから。
痛いよ。
痛いよ。
で、カリナがね、カリナが割ともう30、アラサー、
29
歳のくせに割とキラキラな、女の子したい、ファッションをしてる、みたいな感じでね。それを他の、30過ぎた半ばの、友達が、それ痛いよっていうね。基本的にさ、これ、4つの話を1つにしてるんだけど、あんまり友達に、その4人が友達っていう設定はあんまり意味ないん
で。意味ないね。
例えば、それぞれが抱えてる問題に他の女の友達が踏み込んでくることは全く絡んでくることは全くないんで、たまにエピソードとエピソードの中間でちょっと飲んで集まって、で
愚痴ってるだけ
みたいな、
愚痴ってその愚痴がまた面倒くせえ愚痴でさ、
そう愚痴によってさ、あれ愚痴によって不安になってんだよな、あれな。カリナとかさ、痛いよ、みたいな感じで。そんな、いつまでもそんなのをしてても男はもう、見向きもしなくなるわよ、みたいな。それで、それによって不安になってんだよな。お前らがそんなこと言わなかったら多分、カリナそんなに悩まなくて済んだと思うぞ、みたいな。
でもこの本一応ほら何、ガールたちのバイブル的小説なんでしょ、これ。
これ、
バイブル的小説。でもだから俺もちょっと気になっちゃった。
そうだ。いや、これどうだった正直。面白かったこれ。
これね、いや、面白いっていうかね、これ、なんか、これさ、女性たちのエールみたいな感じで作ってるんでしょ。
いや、エールにしたいんだろうけど、でも、このさ、なんていうの、脚本が良くないと思うんだ、俺。とにかくね、愚痴。さ、で結局、しんどいよね、人生みたいな。しんどいんすよ。女で、男ってさ、わかんないと思うけど、女って結構ね、 きついわけ。
うん、桃井香りみたい。
桃井香り。
桃井香り
みたいな。はもう、またはミル姉さん。
みたいなね。もうずっとさ、言われてる気がして、うん、大変ですね、うん。そう。ごめんなさいみたいなね。
結局、このガール、このガールたちは、
うん、ガール
たちは、ガールたちは、みんなさ、問題抱えてて、うん、で問題にぶち当たって、うん、で、何をこの人たちは求めてるかっていうと、うん、ただ認められたいだけなんですよ、
う
ん、
そうですね、
褒
めてほしいん
ですよ、褒めてほしいだけなの、うん、で自分たちは、そのまんまでいいと、いいっていう、
そうなんです、
うんうん、私たちは
本来の自分の輝きを取り戻せば、あなたはそれでいいのよっていうメッセージ
なの、うん、そうそう、私たちは何も変わる必要がない、うん、認めるように変わるのは周りの人たちなのよっていうのがもう通底に感じられるんですよ。でだから一番顕著に出てるのがあれですよ、麻生久美子だ、麻生久美子の旦那家に帰ってきてね、で旦那あれなんだっけ、ユウスケサンタマリアね、ユウスケね、上地雄介が旦那なんだけど、うんうん、私こんな私でいいのみたいなね、
そう聞くん
です、子供も、うん、子供も欲しいでしょみたいなさ、子供欲しいでしょ、うん、そんな私でいいのみたいなさ、働いて あなたより年収多いしみたいな、こんな私でいいのみたいな、だから上地雄介がいいんだそれでいいんだみたいな、
いやそれでいいんだよみたいな、もう抱きしめて違うみたいなさ、
バカかと結局そこなんですよ、そこでもう全部そうなんですよ、私たちは変わらなくていいと、認めてくださいと、私を、まあ、認証ですよ、認証してくださいと、いいねボタン押してください、
いいねボタン押してくださいって話です、
そうそうそう、ね、
ところがね、じゃああんたたち人のいいとこ見てるかって言ってさ、見てないのよ、全然、もうね、わっきょわかん、あのさ、俺ね、林健人君と、のこと好きになっちゃうの。
吉瀬
美智子。吉瀬美智子さんのエピソードがさ、
あれ、
なんなの、いや、吉瀬美智子さんは仕事してる事務所かなんかの人で、そこへね、まあ、行かず、
文具メーカー
ですね。で、このさ、行かずの OL みたいになっちゃって、まあ、その時点でね、あそこまで綺麗な人がさ、男っ気なしで30過ぎで、もう干物ですみたいなのがおかしいと思うわけですよ。まずおかしい。お前が男ひでりなんていう説はまずおかしい、ね、それよりもっと若くてブッスな女どもがさ、なんか惨めよねとかってこうコソコソ言ってたけど、ありえない、まずそんなお前顔見ろみたいなさ、それ映画の嘘としてありえんから、見てくれていい、すごい林健太君が来るね、林健太君も来て、まあちょっと新入社員で来て一目惚れしちゃうわけですよね、いや一回年下の男なんてもう別世界にいるみたいなもんだ、で、まあ、ドタバタするわけですが、ついに林健太君を諦めて合コンに行きます、合コンに行って、まあ、もう社会人同士の合コンみたいな感じでホテルかなんかにやってると、そこへ林健太君が自分の会社の後輩のさ、若いもうムチムチな女の子に連れられて林健太君来ちゃう、でもう自分じゃもう矢も盾もたまらず、あの女に食われる止めればみたいな感じになって、その時合コンで一緒になったちょっと気の弱そうな男の人と、ついてきてって言ってダーンついてきて、林健人君にその女とやってはいかんみたいな感じで止めに入ろうとする、
アフロ田中みたいで、
確かにアフロ田中なんだけど、それで実は林健人君みんなで飲みに来ただけで、あれ来たんですかみたいな、一緒に寝ませんみたいなこと言われて、別に私ちょっとうにゃうにゃうにゃみたいな感じで、その男の人と一緒に去っていく、でまあ男の人とさ、しんみりした話をする、で俺はここからがドラマなんだと思ったわけよ、この男の人と面白いことになるんだと、で展開として例えばまあありがちだけど、ストーキングみたいなことをするのに林健人の、恥ずかしいからいつもあの男の人が連れ回されるようになって、 お互いに気持ちが通うんだなと、うんうんうん、それがラブコメじゃないですか、うん、
アメリカのラブコメ、ジョン・ヒューズ的だよ、ね、
そうそう、それが、それ絶対そうなるんだと思ってさ、ほんとは何のことないよ、うんうん、そのシーンで終わり、あの男の人
永遠と吉瀬美智子、美智子は妄想してるだけなんだよね
妄想してるだけ、
妄想して別に、林遣都くんに関してなんか誘惑するとか、うんうん、誘うとかっていうこともせずに、うんうん、最後林遣都くんが、うん、飯一緒に
行きませんか、
みたいな。誘ってくれて。
誘ってくれて。
オッケーみたいな。オッケーオッケーみたいな。
やったー
みたいな。やったーみたいなさ。お前、お前何もしてないよね、
あれね。何もしてねえんだよ。
お前ただ妄想してるだけだよね。
いや、お前さ、何にもね、好きだっていうアクションを起こさないでいて、結構、しかも表面上見るとさ、かたくなな上司なんですよ。林遣都君にとって。近寄りがたい、厳しい上司じゃない。それじゃあいくら美人だってさ、うんうん、寄ってこないっすわ、うんうん、俺は林遣都君飯食いに行きましょうって言って、うん、エレベーターの中でバザーみたいな、うん、やったーってその吉瀬美智子が大はしゃぎするシーンあるんですが、うんうんうん、あれラブアクチュアリーの完全コピーなんですよ、
う
ん、
ああそう
なんですね、ラブアクチュアリーの完全コピーなんですよ、うんうんうん、でラブアクチュアリーの方は、うんうん、そのやったーっていうシーンがあった後で、うんうん、せっかくの若い男とさあこれからベッドインだってなったところで、うんうん、あるトラブルがあって恋は叶わないのよ、うんうん、だからやったーって女の子が叫んだところが、うんうん、後で聞いてくるわけ、うんうん、でところがベッドインは叶わないけど、うんうん、ラブアクションにもその後で、うん、もう少し人生にも、うん、恋愛以外の優しさってのはあるよねっていうところに着地するから、うんうん、見ててさやっぱり人間っていいかなっていう、やっぱり人間っていいねっていう気持ちになれるわけですよ、うんうん、これはさ、うん、妄想してるだけよ、うん、あとシングルマザーで頑張ってる、うん、もうあれもなんかもうイライライライライしてさ
結局あれもさ変わんなくていいっていうことなんだよね、
う
ん、
もう息子の、しかも息子が変わってくれたから、うんうん、お母さんはそのままでいいよって言ってくれたから、
うんうんうん、お母さんでいいよみたいな、
もうさ、あかとお前どこまで甘えてんだと、うんうん、
その4人の、仲間からさ、うんうん、頑張りすぎだよ、うん、何でもかんでも一人でやろうとしなくていいよ、うんうん、って言ってさ言われてうーんとかって考えるんだけどさ、うん、結局変わんないんだよね、
変わんない、
結局お母さんでいいよって言われて、うん、じゃあ私一人で頑張んなきゃみたいなさ、間にさなんか俺が、同じ会社のね
キャッチボールしてやろうかって
男が来て出てきてさ、あ、この人が父親代わりにな
るのか
なと思ってたら、うんうん、お父さんなんていらないよって言われて、
そんな都合のいい子供いねえよお前、気持ち悪い脚本だなこれ
で、ギューって抱きしめて終わりみたいな、あれー何も変わってねえ、やっぱりそこでも私を認めてくれてありがとうみたいな、
子供が
ね、
うん、どこまで期待してんだよ、
子供が私を認めてくれたからもう男はいらない的な、
またそれでさキャッチボールさお母さんが張り切っちゃってさ、うん、ずっとやっててさ、うん、暗くなってるのにさ腰が入ってないとかって、うん、やってる時に、うん、もう画面が真っ暗で見えないですよ、客にそんなに我慢させてどうすんのって話ですよ、見えないんだもん、もう本当に暗くて、
そう映画館だったらまだちょっと明るい、
多少ね反射だから、うん、まあね、
でも見えなかったな、うん、
あのキャッチボールのシーンきつかったな、うん、俺ちっちゃい画面で見たから、うん、何映ってるの何これ何これ何なんか幽霊の動画ですかみたいな、うん、でカリナさんのね、うんうんうん、話もなんで、うん、要するに4つのやつは全部ムカついてるんですけど、カリナさんの話もさ、まあまあまあ、まあ、ふわふわした服を、うん、女の子した服を着てて、うんうん、で、誰だっけあいつは、向井治君と付き合ってるんですよ、うんうん、で向井治君と付き合ってて、向井治君がさ、うん、まあまあ、男道、ある意味の男道を貫いてるから、うんうん、飯はいつも同じ場所みたいなさ、うんうんうん、で、まあ、自分の仕事が、うんうん、こう船舶の設計とか、なんか耐久テストしてるのかな、うんうん、ような仕事で、で船が好きでみたいなさ、でそこでこうカニアがふわふわしてるところでもういろんなとこ持って行きたいなって言ってんのに、うん、もうここでいいじゃないみたいなさ、でなんか鍋が壊れたって言うと、じゃあ誕生日のプレゼントに鍋くれるみたいな、まさにああいう人いますよ、ああいう人います、
あれ俺やってた、
ああいうこと
って、あれ俺やってた、
ああいうことね男やりがちなんだよ、
ああ俺あれはね、俺自分の若い頃見てるみたい、うわこれこういうやついる、俺だと思ってさ、俺ねオーブントースターを、
そうなの、実用品、 ほら、美味しいよとかさ、これほら、壊れたって言ったでしょとかさ、絶対喜んでくれると思って、あのね、川上博美さんっていう女流 の、 あの女の作家さんがさ、あの昔付き合ってたあの男の人から、ご無沙汰してます、元気ですかっていう手紙と一緒に、大量の胃薬が置かれてきて、この人も変わってないなって思ってさ、なんで胃薬を送ってくるんだ、私に。でも男ってこういうもんだよねみたいなさ、
男ってそういうもん
だよ、こういうこの人なりのまあ親愛の情なんだろうなっていうことで、あれはいいですよ。あの
向井君、
ちょっと向井君がさ、相変わらずなんかこう、あのなんだっけ、あの映画名前ビートじゃなくて
パラダイスキスね、
パラダイスキスと同じで、なんかこうコスプレ感がこう強い感じ の、 あの演技でしたけど、まあ、我々で、あの、なかなか良かったですよ。ただ、やっぱり、あの、こういう映画でさ、うまくいってないなと思うのは、ふわふわした衣装を着たカリナが、向井くんの、あの、その、なんていうの、ちょっと面白い職場なんだよね。機械にメカメカした感じの職場で、でっかい船の模型が中央にあって、常に油をそこに流してて、耐久を測ってるみたいな。職場としては面白いんだけど、ふわふわしたカリナが、来る、で絵的に面白いじゃないですか、そこで止まっちゃうんですよ、絵的な面白さってもうそれ以上出てこないのよ、あとは出落ちで、あんなのって、必ずそれ以上面白いことって出てこないのね、男あのっぽい職場に綺麗な格好した女の人が来るっていう絵的なインパクトは最初だけで、あとは別になって、これフラガールの時も同じことがあって、あの松井康子の先生がさ、ブチッと頭切れて、あの炭鉱のさ、男の風呂場にものすごいブランド服着て乗り込んでって男引きずりますシーンがあるんだけど、それがやっぱりね、出落ち、男がなんかうわって裸の男たちがいる男っぽい場所にブランド服着た松井康子来たっていう最初のファーストの、あのビジュアルのインパクトだけで、あとは面白くなんねえなみたいな、だからね、
それだけで安心しちゃうんだ
よね、安心しちゃうのかね、
側が、あ、もうこれで絵的にはもう面白いからこれでいいやと思っちゃうんだ
よね、多分ね。でも本当に多いよ、そういうの日本映画ムッサイバーに綺麗な格好した女の人が出てくるビジュアルインパクトだけで、あとは別にじゃあもっともっと面白くしてほしいのに、おしまいみたいな、もういいだろみんなみたいな
あれもね、別にあの向井治も、結局認めてくれたみたいな、
ね。認めてくれた。
で、あのカリナのさ、はい、職場は広告代理店。
代理店だね。
代理店で、あのデパート、デパートのファッションアパレルの売り上げを伸ばすために何すればいいかみたいなでさ、あので一人あの怖い怖めの若い女の子がいて、
相手の方にな。
うん、で、もうそういうファッションショーなんて意味ないです的なさ、ファッション女の子が、あ、いい年した女が、まあカリナのことがまあ嫌なんですよね、ああいういい年して、そういうキラキラした格好してるのがない、なんなの的なさ、その人がちょっとあのデパートでファッションショーを開きたいと思ってるカリナのちょっと障壁になってる、どうすればいいのかしらみたいなさ感じなんだけど、でもほらなんか10円ハゲができましたみたいなさ、そんなにそこまでお前
追い詰められてないかけど、いやあれ追い詰められてないんだよ
ね、本当に10円ハゲできてるあの働いてる女の人あれ見たら怒るよね、そんなんで10円ハゲできるわけないじゃんっていう、
いや精神がまずすぎる
本当に
だって、基本やることは同意してるんだから、向こうは。なぜかっていうと、先方の上司がもう味方になってるから、こっちは。ただ、彼女は窓口担当なわけであって、上司がもうこっちの味方なんだから、やることは決まってるじゃないですか。じゃあ別にね、あとは大人力で、うやむやにしつつ、話を進めてしまえば、もうこれ済む話であって。
で、その若い女の、デパート側の若い女の子、人がなんかかたくなにあのファッションおしゃれっていうのを拒否するんだけど、その説明もないよね、なんでかっていう
の
ね、
なんでかっていうのはね、つまりそんなことをやってるのは、まあ、あのつまり敵役として一つの形ですよ、なぜそうなのっていうのが全くなくて、ただあのね、加藤ローザなんですよ、敵役あんなね美人がさ、ね、誰もが認めるような美人がさ、 メガネかけてさ、ぼっさい感じでこうメイクで出てきますけど、まずその時点でね、やっぱおかしいなと思うわけですよ。美人ってみんながチヤホヤしてくれるから、どっかで気づくって。私は愛されてるっていう。美人でね、性格がね、卑屈な人間っていません。絶対いない。ブスじゃいる。ブスは頑張んなきゃいけないじゃん。美人はね、男も女もチヤホヤしてくれるんですよ。愛されて育つから、もっと伸び伸びしてます。あんなことにならない。それで、その加藤ローザがさ、まあファッションショーやりましょうと。で、モデルが足んないみたいなさ、まあ取ってつけたらアプリングが、アプリングがあり。で、一番反対してた加藤ローザにさ、ね、じゃあモデルやりましょうよとかつってみんなでわーって、もうね、無理やり服着ててさ、メイクしてさ、やれやれっつって。でもあこれランウェイ映画で、ね、パラダイスキスラウェイビートに続くランウェイ映画で来た来た来たと思って、今度のランウェイはデパートの、ね、フロアでエスカレーターをからこうモデルが登場してきて、こう歩いてで、まあ、お客さんなんでしょ基本的には、
そう、素人の人がモデルをやって
モデルやるっていう企画でさ、ランウェイ始まったランウェイ始まったと思ってでこう加藤ローザがメイクされてさ、嫌です嫌です嫌です嫌です嫌ですって言っててさ、ね、嫌です嫌ですって言ってさ、お前綺麗じゃんって話ですよ。お前もう十分その時点で綺麗だって、他の素人でも美人なんだからさ、何拒絶してるか分かんないわけですよ。それで加藤ローザンはさ、こうエレベーターが降りてうわーって言って、みんなが可愛いって言って、加藤ローザが初めてさ、自分の美しさみたいなのを限定解除してさ、あ、こんな風に見られるって気持ちいいっていう快楽に目覚めてくるわけですけど、嘘だって嘘だ
っつく、そこでもやっぱり認められたっていうことなんだよ ね、
そうですね、
みんなから、
みんなから
私の美しさが認められた
んだけどさ、初めからあんな美人がさ無理だって言うんですよ。
あのね、
ラーメンビートの時は、メガネっ子がさ、初めからずーっと最後までメガネかけてやろうって言ってる人間が、衣装が壊れちゃって、じゃあいいって言って、肌露出してメガネ捨てて、ドーンって出てくから、待ってましたな感じがあるわけですよ。
しかもあんまり無名っていうか、
無名のね、
そうだからね。無名じゃないのか。
割と、ああ、無名だったかもね。
こっちはさ、あんなもん加藤ローザがさ、ブスな格好して美人普通に戻って、ちょっとこれって気持ちいいかもみたいなこと言うから、もう茶番じゃねえかよみたいな、やらせじゃねえかこんなもんバカ野郎みたいな、ちょっと面白くねえ
はいはいみたいな、
はいはいはいはいはい、そうなるわなみたいなさ、だからキャスティング揃えた時点で仕事としては終わりだよねこれね。もう加藤ローザ、吉瀬美智子、ね、カリナ揃えてガール、
ガール
って言った、
女の子はみんなガールだからみたいな、
それはね、まあ男の子がさ、みんなボーイだって言ったらさ、まあ女の人は気持ち悪いよねって思うことを女の人たちは言っちゃうんだねっていうことですよ。
だからはっきり言ってこれ見た男が見たらさ、女って楽でええのって思っちゃうよね。
そうなんだよ。
はっきり言って。女の、世の中の女の人にとっても良くないし。
これね、人間参加じゃないから、ちょっと。人間が、つまり一番、女の子として一番美しいものはこれであると。で、これを求める、つまり、単純に言うと、林遣都だよね。林遣都が一番いいんだと。女の子にとっては。でも、人間参加であればさ、一番いいものを手に入れて、やったーじゃなくて、そうじゃなくっても、勝負に負けても、でも、ほら、2番目でも3番目でも、もっと別な幸せがあるかもしれないじゃん。頑張ってる人間には。って言ってくれるのが人間参加なんですよ。もう欲しいものを手に入れてさ、勝ったみたいな。なんじゃこの浅はかな人間
か。しかも、4人の職場が全てさ、広告代理店、はい、ジャガーの販売、はい、大手文具メーカー、はい、で、なんだ、大手ゼネコンってさ、はい、もう、なんか上の方にいてさ、お前らさ、働く女ってそんないい、みんないい環境かねえと。これ 朝から晩までさ、なんかボルトばっかり作ってさ、それで時給800円で、それで家に帰ったらお前なんだ、ビールが冷えてねえっつってさ、夫から壁に頭ぶつ、ガンガンぶつけられてさ、そういう女の人が見たらこれどう思うこれ。
いや、そういう女の人は楽しいんじゃない？こういうきらびやか
な。いやいやいやいや、これでさ、これで何が、10円ハゲができたかと。お前ら、甘えてんじゃねえっていう気持ちになるでしょ、これ。部長のセクハラに耐えながら、あんたもう、家帰ったら子供が泣き止まねえから外出てけって追い出されてよ。うちの奥さんみたいに。いやいや、そんなことはしてないけど。そんな、そんな、こんな、ぬくぬくと上の方でさ、何が大変だ、お前。働く女は大変なんですとか言ってるけどさ、お前ら上流階級じゃねえかと。
上流階級でもないけど、
ね。お前ら勝ち組ですよ、こんな奴らは。
まあでも麻生久美子のマンションは勝ち組だよね。エスタブリッシュメントな感じでしたね。
本当に働いてる女の人っていうのはもっと苦労してますよ。うん。ああ。
まあ、まあね。
ああ、本当のシングルマザーってもっと大変だと思うよ。
いや、俺もね。まで以外がするかな、うん、あのシングルマザーの描写が本当に不思議なのがさ、うんうんうん、周りから 手助けが入るはずなんだよ、うん、もっともっと、うん、いろんな方向から、うん、それを全部拒絶してるんですよ彼女は。
でね、結局まあ それはそうなんだけど、うん、いや手は入んないんだよ。
入んない
の？入んないと思うよ、入んないと思うよ。だからあんなさ、シングルマザーの、子供の虐待とかがあるんですよ、
はいはい、
結局、うんうん、
はい。
で、幸せなんですよ、結局さ、うん、ベビーシッター雇う金もある
し、あれはびっくりしたね、
うんうんうんうん、あるし、うんうん、全然楽ですよ。
そう、あれはね、びっくりした。
そういう、そこまでの経済力があるんだったら、うんうん、全然困んない。全然
ベビーシッターね、高いの、うん、
全然ね、この人、うんうん、このシングルマザーはね、楽
楽だと思う、
うん、経済的に恵まれてるから、
うんうん、それは楽だと思った、
うんうん、全然もっと大変ですよ、シングルマザー。
あのね、
うん、
これのこういう登場人物ばっかりを描いてる映画で、見てる人に共感してもらおうっていう計算が働かないのかなっていうさ、入れないんですよ、チートも。
これ、まあ、皆さんちょっと熱く、2人熱く語ってくれたおかげで、なんかパラダイスキスの時みたいに、だんだん愛しくなってきた、この映画が。後から
そこまでつまんねえ。
そこまでつまんないってことはないでしょう、ほら。
いや、
なんだっけ、パラダイスキスの名前、なんだったっけ。
北川景子ちゃん。
北川景子ちゃんよかったじゃん、みたいなって、気持ちに俺、ちょっと今ね、なりつつあって、ね、ちょっと戸惑い
を隠せ
ない。戸惑いを隠せない。ちょっとベスト10上の方に行っちゃうかもしれない。俺ガール。俺だけ3
位
だから。
あのね。
やっちゃうかもしれない。
去年の、ベスト10みたいな話をした時に、うんうん、とにかくさ、なんていうの、下の方にあった映画って、うん、こんちゃんをよくさ、うん、こう楽しい気分になりたくてちょっと選んでましたっていうわな。で、俺もね、パッケージ見て、うん、ガールってのを見てさ、うん、楽しい気分にな、うん、させてくれるんだろうなと思ったわけ、うんうんうん、そしたらなんか地獄の底にさ、うん、南郷苦行みたいにしちゃって、うーわー、きついなって言って、うん、なんで、うん、もっと素直に、うん、楽しい気分にさせてくんないのかなと思うわけですよ、こういう映画って。パラダイス。例えば、怪獣映画だったら、怪獣が出てくればもう満足するわけ。単純に。ホラー映画だったらびっくりさせてくれれば、ひとまず満足するわけよ。それと同じで、見ててさ、明るい、キラキラした気分にさせてくれればいいのに、それにさせてくんなくてさ、それが、しんどいわ、女って。
俺がこの、映画をちょっとチョイスしたのはですね、まあ、可愛い女の子がワンサが出てきて、キャッキャッキャッキャッ
キャッキャッキャッキャッキャッした感じですよ。
そうそうそう。キャッキャッって感じに なってたじゃん、ほら。最後のオチ的な、それぞれの
要素
のオチは、オチはどうだとしても
、ね。でもそこまでに至るまでのさ、2時間ちょっとよ、これ。女のため息ついてるの、ずーっと。人生浮気かねみたいな話
を。俺多分そこはあんまりよく見てなかったかもしれない。ちっちゃなとこになると、お、何みたいな感じになって。結構ほら、でも借りられてたっていうか。
いや、すごい人気ですよ。
みんなね、どんな気分で。
すごい人気ですよ。
ちょっと俺気になっちゃった。
ピンクの気分になった？ピンクっていうか、そのきらびやかな気分になった？
俺はね、ちょっとなったね。
ちょっとでしょ？
ちょっとなった。ちょっと
なった。なるほど。
でも こういうところがね、こんちゃんが人気ある理由なん
だ。なんか最近やらしいね、そういう。
やらしい
じゃん。やらしいね、そういう発想
はね。俺がやらしいみたいじゃない。
トゲトゲしてないところがいいんですよ。はい、
というわけで、
そんな感じで、はい、皆さんも見てください。
ぜひ、ね。
どこ
ぜひ、ぜひ、ちょっと。
ピンクな気分になる。